神の RNA にあらかたかにお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げください。
それこそ
あなた方の霊的な礼拝です。ローマ 12-1 アメンです。皆さんどうですか？あ、そうやったなと思いました。どうですかね、ここで分かりましょうね。あ、自分はいかにこの1年間ですね、司法制御聞いてるけどもそこにいなかったなとね、こういう時に成長するんですよね、皆さん。別にいいんですよ。あ、失敗したとかね、はぁ、恥ずかしいとか思わなくていいんですよ、皆さんね。あ、言えへんかとか、そんなん言うたらダメですよ。ね。自分は、そこに生きていなかったってことが、気づけたっていう、感謝ですよ、皆さん。あまりですか？で、信仰者っていうのは、そういうふうに、ね、考えるんですよ。ね。そんな、あかんやろって意味に捕まってくださいね。信仰者は、そういうことに気づいたことから始まるんですよね。で、まさにですね、今日のテーマは、私たち今日、アドベントですよね。で、もう本当にあと1ヶ月で、この1年が終わる中で、この使用制区に生きてきたかということをもう一度振り返ることをですね、ちょっとある意味で、この強烈ですよね、皆さん。今読んでですね、なんでと思ったとこありましたよね。そういう視点を神様は私たちに、ね、聖書には、結構多くあるんですね。その真意を受け取りながら、私たちの礼拝、またですね、神様との交わり、そして、本当に私の生き方をですね、もう一度、自己点検と言いましょうか、吟味させていただきたいと思います。皆さんどうですかね、今、霊的な礼拝ということをね、ローマ12章からお明かししましたけども、これは一体何を言ってるんでしょうか。毎週毎週のこの礼拝は、もちろんスペシャルな礼拝ですよね。つまり、神の家族が、ね、この日本において、0.26% いわゆる礼拝者ですよ。ね、26万人少しの人々が、この日本において、一つところに集められて、同じ御言葉を聞いて、同じ神様を見上げる、これだけでもすごい奇跡ですよね。で、私たちはここに招かれていて、そういう意味で福音というものは、永遠の滅びから永遠の命へと導く、世界で最も素晴らしい、それが場所です。で、そういう中で、この、行動の礼拝、みんなの礼拝というのはスペシャルなんですけども、これだけではないですね。ここに行ってさえいればいいんだではないですよね。つまり、霊的な礼拝とは、毎日の私たちが使わされているその現場現場で、神様を第一に選び取っていく。もっと言えば、ライフスタイルを神中心にしていく。ここには戦いがあるわけですよ。つまり、霊的な礼拝というのはそういうことですね。神様を一番にしていくか、どこに置いても。そのことを取り組んでいくわけですね。もちろん私はいつも、ね、どんな時でも神様を一番にしています。もう無意識にできますというふうに、そんなことはね、おこがましくてやっぱ言えない。でもそういうようなものとなっていくように、主はやっぱり明確に召されている。これが霊的な礼拝ですよね。二節には、この世と上司を合わせるなと言われています。だから、明確に言われていますが、では私たちは、そのことができない自分を発見する中で、どこが歪んでいてね、どこが整えるべきなのか、そのことを今日のところから私は教えられたいと思います。神の御声を聞きましょう。まずですね、一節二節を見てください。ここでこういうふうに言われています。では一節二節を見ましょうか。皆さんで三、はい。ダビデは、
再びイスラエルの精鋭3万をことごとく集めた。ダビデは、ユダのアラーラから神の箱を
自分に尽くす。
すべての民と共に出かけた。
神の箱はケルビの上に
出しておられる万軍の主の名で呼ばれている。
はい、そうですね、ダビデはですね、この神の箱、主の箱ね、これがこの旧約にはたくさん出てきます。特に1節から17節までは15回も出てきますね。これは10回のあの2つに言われた石板とアロンの杖が入っている契約の箱のことですよね。皆さん聞いたことあると思いますね。神の箱です。で、それがですね、このいよいよこのエルサレムに運ばれてくる。そのために精鋭3万を集めているんですね。つまりですね、ダビデはここで、ね、エルサレムには神の臨在の象徴である神の箱を運ぶことなくして、エルサレムは神の都とはならないんだと、ダビデは考えたわけであります。皆さんそう思いますか？皆さんも。ダビデの考えはそうだったんですけど、皆さん、あ、そう、そらそうだろうと思われると思いますね。つまり、神の都には契約の箱が必要なんだ。つまりこれはイスラエルの民の心と生活、そしてダビデも神中心としたものとなるためだということは分かっていたんです。 だからダビデはですね、三万の精鋭と共にですね、その箱を大事に運んでこようとしたんですね。つまりダビデは神の臨在が著しくあることを強く求めたんです。皆さん、この契約の箱というのはですね、申し上げたように、実家に記された石板が入っていて、アロンの杖が入っているんですね。そして、それは神の臨在を表します。エルサレムによって主への礼拝が行われる。何をまして大切なことだからですね。皆さんどうでしょうか。これがダビデの思いとしてあったんです。私たちはどうでしょうかね。私たちにとっても礼拝が、ね、神様の臨在ね。今この場に本当にですね、聖霊の宮がたくさん招かれていますから、当然勝利で神様とね、向き合って交わっている個人の礼拝よりも、本当にですね、豊かさがある。これは当然だと思いますね。賛美一つとっても違います。祈りでも違いますよね。主の臨在を感じる。私たちは、霊的な共同体という中に置かれていますので、目には見えません。だからこそ、霊で感じるわけですね。そういう主の臨在をダビデは求めた。私もそのようなものを本当に求めているでしょうか。単にね、礼拝の時が来たから行くという、そういう意味で無味乾燥的な習慣になっていたら残念ですよね。習慣は大切です。でもそれが本当に素晴らしいところにね、招かれているという思いを持って、ワクワク感を持って、そこに身を置いているでしょうか。そしてそこにいかなる犠牲を払ってでも、それを選び取り、後回しにせずにね、これを大事にしていく。礼拝を捧げるために、ね、本当に性別しているものとなっているでしょうか。そのことをね、私はここから、まず問われたいと思われます。で、そのようなですね、この喜びを持って、この神の箱を運んだ、そして、それを運んでいる時にもですね、まあ、五節では、もうありとあらゆる楽器を用いて、そして、喜び踊ったという表現がありますよね。で、このね、本当にこの、拍手喝采の中で、置かれるべきところに置かれるんじゃないかと思うじゃないですか。でも聖書は何て言いますか？ちょっと見ましょうか。この、6節、7節を見ましょう。皆さんで。では3、はい。こうして彼らがナコンの内側まで行ったとき、ウザは神の箱に手を伸ばして、それを押さえた。牛がそれをひっくり返すようになったからである。すると、主の怒りがウザに向かって燃え上がり、神はその不敬の罪のために彼をその場で撃たれたので、彼は神の箱の傍らのその場で死んだ。皆さんどうですか、ここへ参りたい。アメンって言いますか？なんでとか思います？私ここの時になんでとか思いましたね。え、死んだね。まあ、死んだって書いてますよね。なんかこう、容赦なくっていう感じですよね。なぜこんなことが起こったのかと。このウザっていうのは別に悪いことをしようとしたのではありませんね。神の墓を支えようとしただけなんですよ。で、そもそも神の箱っていうのはですね、もう一度理解を深めるためにですね、これは第一サムエル記のですね、7章6の19からずっと読まれたらわかりますけども、6の19から、7章の2節にぐーっとありますけども、つまり神の箱っていうのは、申し上げたように、10階の石板が入れられてアロンの杖が入っている。つまり神の臨在を表すもので、それがペリシテ人の手に渡っていたんですね。つまり異教人の手ですよ。ね、渡った。だからそれを取り戻そうとして、で、ようやくですね、このイスラエルの町のベテシェメシというところに運ばれてくると。でもその時にですね、ちょっとですね、このイスラエルの人たちが、この、箱の中を覗いたんですよ。ね、19節書いてますよね。皆さん、見られてます？第3回6の19。これ、こういうのがあるので、主はベテシェメスの人たちを撃たれた、主の箱の中を見たからである。ね。で、その時主は、その民5万70人を撃たれた。主が民を激しく撃たれたので、民は喪に服したと。見ただけで何人してたんですか？ 5 万70人ですよ。すごくないですか？皆さん、ちょっとビジュアル的に思いましょうかね。こんなんです。これ聖書に書いてある通りに、福音書がこれで、これが主の箱です。ね、これが箱、これ蓋ですね。 この蓋を開けたんです。で、これがいわゆる、わかります？いわゆる私が天使というケルビムです。で、ケルビムっていうことを私はいわゆる天使って言うんですね。これがね、これわかりますかね？横から見たらなんで、これ羽ですね。羽をこういうふうにやってるんですね。で、聖書で言うと、この間から神の声が聞こえてくるんですよ。ね。そういうふうに言ってます。で、これが覚えてたのは、死聖女です。つまり、幕屋の聖女と死聖女っていう、つまり皆さんが言われるところは聖女なんですよ。ここは聖女。で、ここに幕があるんですね。幕屋は。で、ここに、ここが死聖女で、ここに置かれていて、この間から語られたんです。だからここに講談があるんですよ。ね。だからここが御言葉が語られてるんですね。だからこれは、幕屋の形を今のこの礼拝堂がそのまま踏襲しているとね。つまり旧約の連続の中に私はあるっていう一つの印なんです。ね。でも、ね。このね、今読んだみたいに、蓋を開けただけで5万70人が死んだんですよ。すごいですよ。皆さん実はこれね、これをもとに映画ができたんで知ってますか？
失われた。
そうです。レイダース、失われた。見たことある人。ねえ、これそう。私覚えてます？あれをね、その戦争中にこれを盗んで国が勝つためにね、これを盗んだっていうところがありますよ。でも開けて とんでもないことになりましたでしょ？ラストシーンね。つまりここから来てるんですよ、あの映画はですね。つまり、神に触れたり、神の清さに触れると死ぬんだということです。つまり神様は私たちの前に立つことすら、ね、つまり私たちは立つことすら許されない存在だということですよ、ね。だからいかにね、今がすごいかわかるでしょう。ね、本当にすごいなと思います。イエス様がこの幕を上からですよ、下から上から引き裂いてくださったんですね。十字架の、ね、あがらいによって。だから今このように、ね、私たちは、ね、本当にこう、すごくフレンドリーに、アバチって呼んでいいんだよってイエス様言われましたもんね。お父ちゃんって言って祈ることができるっていうのは、これがすごいことなんですよ。当時は箱を見るだけで、5万70人が死んだんです。ね。で、先ほどの話をですね、戻りますと、つまり言ってみれば、これが公団があるということは、契約の箱としてください。これが例えばね、中を表して、こうあって、ここから落ちそうになったら、皆さんどうします？あーってまず言いますよね。で、どうします？あー、落ちたら、あーあーって言います。そうか、あーって言ったら多分、前にいる、多分ね、アミ姉妹が、バーってこう、やるかもしれませんね。どうだったんですか？そしたら、いきなり髪の毛がバーンと打ったりして、打たれて死ぬんですよ。どうですか、皆さん。あー、死んだですか。どう思います皆さん。そういう状況ですよね。なんでですかでしょ。だって、いいことじゃないでしょ。だって、これが落ちるのを防いだんですから。わけわからん世界ですよね。そうなんですよ。聖書ってこういうことがあって、これはずっとね、ズームよく読まないとわからないんですよ。ここだけ見ても本当にわからない。ひょっとしたらこの中にもですね、ほんまにそうやなと思って、ね、理解せずにここ飛ばしてた方がおられるかもしれないね。でもここにも、すごく深い意味があるんです。なぜ、ウザ、ね、まあ名前がウザって言うからね、ある人はね、もうね、ウザかったからとか言うんですよ。そんな、違うんですよ。ね。そんなんじゃ、それ日本語ですからね。なぜウザか。ね。なぜウザじゃないんですよ。なぜそれをね、手をかけて、よく読んでくださいね。今、第三の歴6章ですよ。6章、6節ね。ウザは神の墓に手を伸ばして、それを押さえたんです。ね。理由は、牛がそれをひっくり返すようになったからだって書いてますよね、ちゃんと。そう、ひっくり返すようになったからですよ、やっぱり。ね。いいことしたんですよ。人間的にはいいことなんですよ。ね。でも実は、ここだけじゃなくて、実はダビデが聖3万人を集めて、運んできている時点から実は、神の御子に違うことをしていたんですよ。大きく言うと2つあります。1つは、神の箱を車に乗せて運ぶことは主のルールに反しているんです。ね。皆さん、読んでください、もう一度。3節にこうありますね。6の3を見ましょうか。皆さん、3。はい。彼らは神の箱を新しい車に乗せて、丘の上にあるアビーナダムの家から運び出した。アビーナダムの子、ウザとアフヨが新しい車を御していた。そうですね。これは、実はね、ペリシテ人の人たちが、このね、先ほど言いましたね、第三名曲のところに、運んでくるときに車に乗せてきたようです、どうも。それを見て、ああ、やっぱああやって運んだらええんやと思って、 でも、単なる熊って新しいって書いてあるでしょ。だからやっぱりね、それは新しい方がいいに決まってますよね。やっぱりこの乗せるんですから。だから新しい車に乗せたんですよ。でも実は、出エジプト記の25章12から14にはですね、この契約の箱っていうのはですね、こう書いてます。レビ人でなければ、神の箱を担いではならない。主は主の箱を担がせ、とこしえまでも、主ご自身に使わせたために彼らを選ばれたからであると書いてあるんですね。つまり、契約の箱というものは、車に乗せたらダメなんですよ。担がなくちゃいけない。もう一度見てください。防水で言うでしょ。皆さん、馴染みがありますよね、この形。おみこしなんですよ、実は。まあ、ここからね、結構これが日本に入りたいんじゃないかって言われますね。和紙を言っても実は、あれはヘブル語で担げって意味なんですね。そういう意味がありますけども、つまり、これ担ぐんです。担いで、誰がですか？レビ人です。レビ人が、つまりレビ人しか担いではならないんですよ。これが神のルールです。ね。これを見事に破っているんですよ。ね。良かれと思って。ね、良かれと思って。善意なんですよ。熱心さあったんですよ。踊り狂うぐらいですから。でも、そもそも違うかったんですよ。これが一つです。もう一つ。それはですね、聖女の、ね、聖女の最後は皆聖なるものであり、特に聖女の最後は最も聖なるものであったので、主の御臨在そのものを表していて触ってはいけなかったから。民数記の4章15節にこうあります。宿営が進むときは、アロンとその子らが聖なるものと、聖女のすべての器具を覆い終わって、そのうちにキハテ族が入ってきて、これらを運ばなければならない。キハテ族ではレビ人です。彼らが聖なるものに触れて死なないためであるって書いてあるんです。ね。つまり聖、つまりだから、今で言えば、聖女にあるこれも触れては本当ならないんですね。旧約時代だったら。ただ時々ね、講壇にね、上がってあげませんとか、時々ね、よく言われる教会も、今もありますよね。それはやっぱ神の清さを教えるためなんですよ。ね。私たちは、ちょっと微妙なとこありますよね。いいよって言われたら、ズケズケ入る癖がある人いますよね。つまりですね、全然接触がない。ね。だからそこら辺のこうね、難しいですよね。だから、やっぱり区別っていうものは、旧約だけじゃなくて、新約、聖書全体があるんですよ。区別っていう意識はね。もう、レビ記はもうまさにそのことがテーマですね。つまり、区別は清さなんですよ。ね。だから私は区別されるっていうことがないと、清さっていうことを学ばないんです。ね。だから何でもええよって言うんだったら、もう何でもいいなんですよ。その延長線上が、イエス様じゃなくても救われますよ。つまり万人救済ですよ。別に十字架と復活信じなくても救われますよって、これも、ね、もう、つまり何でもいいっていう表れじゃないですか。違うんです。イエス・キリストの、ね、十字架と復活があなたの罪の許しだってことを信じなければ、罪を認めなければ、救われない。これは今もそうです、じゃないですか、皆さん。区別ですよ。だから私は清さということをどっかで学ぶ必要があるんですね。つまり、そういう意味では、旧約では非常に厳しかった。ね、人間で言えば、だって、押さえたんですから。なんで撃たれるのって。でもこの二つだ。でも皆さん考えてください。車に乗せて運んでる時点で、もう撃たれてもよかったんですよ、本当はね。でしょ？だから、憐れみの主がおられるんですよ。ここまで忍耐されたというでしょうね。ねえ。だから神様はね、もう車乗せて時点でアウトではないんですよ。ね。ウザがバッて触れた。その時に撃たれた。皆さんどうですか？その場面にいたと想像したらどう思いますか？皆さん。もうちょっと混乱するし、わからなくなりますね。皆さんどうですかね？実は私たちが今捧げている礼拝、ね。この礼拝も、熱心さを持って、情熱を持って、やってるかもしれません。でも、ひょっとしたらそれは、神様のやり方と違ってるのであれば、まさにこれと同じだってことですよ。どうですか、皆さん。具体的にじゃあ何なのって言われたら難しいですけども、それは、例えば、御言葉が言っていないような方法でやっている。ね。例えば私がですね、ね、やっぱり礼拝というのは神の交わりだから、もう自由さが大事だから、自由にしましょう、来週からもう自由にやりますとか言ってやったらどうですか、皆さん。ある人はですね、もうそれこそ、ね、半袖、半ズボン履いてかもしれませんね。そんなことはないから。わかりませんけども。まあ、いろんな自由でね、自分のも自由さでやるかもしれませんね。でもそうじゃない。聖書にははっきりと、こうだと。例えばイエス様は、霊と誠によって礼拝となりました。霊というのはですか？聖霊様ですよね。 誠というのはイエス様ご自身です。だから聖霊様とイエス様に導かれる礼拝が基本ですよね。自分が受かると思ってやることはそれはアウトなことが多いんですよ。ならば私たちは神から離れ自分を神とするように自分中心に生きるからですよ。だから絶えず御言葉に照らされて、これは本当に神の御心にかなっているんだろうかということを一つ一つね、本当に整えていく必要があるんだろうです。皆さんそういう姿勢でやってるでしょうか。そういう姿勢で生きてるでしょうか。そういう姿勢で今ここにおられるでしょうか。つまりここです、適用は。つまりウザのことをもっと言うならばですね、実はこれ倒れてもね、これは例えば倒れてもウザはね、ここで、あ、神様倒れはる、危ないと思ったでしょう、多分ね、神の箱だから。でもですね、そこの中にこの箱自体を偶像視したのかもしれませんね。偶像礼拝は罪だとはっきり言いますね。つまり聖書の言葉に照らすと人のやり方と神のやり方が違うということが明確なんです。ダビデは神の臨在をせずに求め、神の箱をバーラからエルサムに運ぼうとした、その動機は純粋だったでしょう。彼の願いは御心にかなっていたかもしれない。それは神の臨在なくしてはイスラエルの王として民を導くことはできないと思ったから。しかしそれがいくら良いことだったとしても、力の限り喜び踊るといういかに熱心なものであったとしても、神が言われるのと違う方法であれば、神に従うこと、神を敬うこととはならないんです。つまり、御言葉へのこれは不従順です。これが一番の根っこになるんですよ。御言葉への不従順。もとは御言葉を知らなかったとも言えるでしょうか。御言葉への不従順ですね。皆さん、ペテロもそうですよね。イエス様に対する熱心はものすごかったです。なりふり構わず、それを愛されます。でも、外れていたこといっぱいありましたよね。同じ従うにおいても、従い方が自己流ならば、裁きに合うということです。自己流ではなくて、聖書流です。御言葉に従順。ね、聖書をもう一度見てください。七節に、不敬の罪のためにってありますよね。不敬の罪。これは不従順ということです。不敬の罪。で、そのことを、環境を作ったのはやっぱりダビデだったでしょうね。ダビデがやっぱりリーダーですから。だから皆さんで、ね、そのリーダーのために本当に乗っていただきたいんですね。本当に御言葉をまっすぐに、解き明かすためにはまっすぐに聞かなければいけない。ね、御言葉から外れてしまったら大変ですよね。だから、ここに源があるとも言える。だから本当にものすごく厳粛なものになるわけですね。聖なる神を恐れるために、神はこのように一見無残とも思えるような裁きをされる。厳粛な主を思うんです。皆さんどうでしょうか。個人の礼拝、またこのみんなの礼拝はどうでしょうか。ね、だから力の限り喜びを踊るということは、音楽をね、本当に奏でて、心からの賛美を捧げるということと、ね、重なるかもしれません。そして、体全体で主を礼拝してますということと重なるかもしれません。でも間違った方法、ね、御言葉に従って私は私のやり方でやるんだっていうのがもしあれば、まさに神に打たれても文句が言えないということです。一つ一つ祈り、主に聞き、御言葉に従っているでしょうか、ね、人に必要以上に合わせ、人を恐れていることはないかですね。だからよりね、神中心の礼拝、より御言葉がとどまる礼拝、より御霊が長い礼拝ということをね、この三つのことを本当に求めてくださったのがそのゆえなんですよ。だから私たちは神に向くのに人に向きやすいようなものがもしあならば、それはまさにここに私は心を支えていく必要があるんですよね。今本当にです、感謝でたくさんの方が招かれていますが、そこで本当に人間的なね、レベルに引き下げるようなことをしてしまえば、まさにここの神様のね、本当に視点が私に向かう。だから神様のより中心というのは先週よりもです。前回よりもより主が中心ですね。そしてより御言葉がとどまって、御言葉がとどまることを通して私は、あ、自分流じゃなくて神様流なんだ。これがそうなんてことに気づいて、生き方が変わるわけでしょ。もし私が毎週毎週礼拝を下げているにも変わらず、全く生き方が変わらずに、生き方が変わらずに、何にも変わらなかったら、それはどこかがおかしいと思うべきだと、聖書は言うんですよね。皆さんどうでしょうか。 ね、それ自慢して、私ね、言ってるだけで何も変わりませんねって言ったらダメなんですよね。それ自慢でも何でもないんですよ。ね。やっぱりね、ぐさぐさ来るけども、それにね、本当に応答していくときに、私たちは叶えていく。皆さん、信仰の勝利という言葉がありますよね。皆さん、これはどういうことだと思いますか？御言葉に従いました。そして結果が悪かった。敗北ですか？違いますよね。私たちは結果主義に生かされてますから、違うんですよ。御言葉に従ったその時点が勝利です。誰に？サタンですよ。サタンはね、御言葉に従わせたくないんです。だから結果が悪かったも、それは自分から見ても悪かったでしょ？神様の意見を言ったら良かったんですよ。だから私たちは結果が良かった時だけ勝利ですなんていうのは、これ大間違いです。ね。御言葉にしんどいけども取り組んでいきますと決断した時に勝利です。そのことを私は受け取っていきたいと思いますね。サタンに勝利なんですよ。ね。そして私はですね、どういう時に私たちが変えられるか、それはもう一度確認しますね。御言葉に従って、つまり生活、日常生活、日常の生活に御言葉を適用していくときに御言葉が蓄えられていくんですよ。ね。だからいくら聞いてもね、もちろん暗唱聖句します。ね。暗唱聖句して終わりじゃなくて、暗唱した聖句がね、あるならば、例えば今日ならば、6章の14ですよね。ここだけを握るじゃなくて、少なくとも6章の前後、5章、7章は読んでいただきたいと思いますね。その上での暗唱なんですよ。そうしないと、一つだけ取って、これだっていうふうにやっていくのは異端の走りですからね。異端というのはそこから出てきますから。ね。だから、前後をしっかり読んでいくということです。そして私たちは、その御言葉に生かされて、蓄えられていくんだということですね。皆さんどうでしょうか？不敬の罪、これは不従順です。ダビデはそのことを、そのような罪を犯していた。一つは、運ばなければいけないのに、レビ人が車に乗せた。ね、そして二つ目は、その聖女の聖具を触れてしまった。清さんに触れた。ね、さあ、ダビデはどうしたでしょうか。八節こうありますね。ダビデの心は激したって。これ、歯向かったって意味じゃないですよ。激高して神様に歯向かったじゃないですよ。これは、困惑したっていう言葉です、もともとは。非常に戸惑ったんですよ。だって、ダビデはいいことしたと思ってますからね。なんでなんですかっていうことですよ。わけわかりませんと。でも、ね、ダビデはこの後、どうしたでしょうか。9節から、こうありますね。主の箱を私のところにお迎えすることができない。そして、10節に、ガデ人オベデドの家にそれを回した。そして、11節です。11節を読みましょう。皆さん、3。はい。こうして主の箱はガテ人オベデエドムの家に3ヶ月とどまった。主はオベデエドムと彼の前科を祝福された。そうです、皆さん、この期間大事ですよね。3ヶ月です。この期間ダビデはね、なんでだったんだろうか、多分こういうのだったんでしょうかね。神を、私のどこに間違いがあったんでしょうか。あなたは私があなたのご臨在をせずに求めていることをご存知なんです。あなたの旅を導くために私にもあなたのご臨在がどうしても必要なんです。しかし、こんな時代となってしまいました。何が間違っていたんでしょうかということですよ。ね。この姿勢が非常に大切です。もしね、これがなければダビデはね、そのまま行ってたでしょうね。このまま。そうですよ、皆さん。間違ったまま行くんですよ。パウロもそうですよ。ダマスコに出会いながらでは間違ったまま行ってたんです。でも主は、このような本当に驚くようなというか考えることをして、私たちに鋭く、心をえぐってくださるんですね。で、私はですね、このようなことを受けるときは感謝をしたいと思うんですね。皆さん、もう一度ですね、ダビデは実はですね、自分が王としてイスラエルの国を統治するために、神の力を利用しようとしたのかもしれないんですね。つまり自分が中心。それはですね、3節にですね、6章3節に、4節にですね、こうあります。丘の上にあるアビナダブの家から、それを神の箱と共に運び出したときと、ね。それというもの、これ新しい車のことですよ。新しい車を神の箱と共に運び出した。つまり新しい車の方が、だからメインのように聞こえるわけですよね。つまり、ね、あるものは戦車を誇り、ありますね。自分が新しい車をね、 あてがったことを、つまり自分がということが前に出ていたということを、この3ヶ月の間気づかされたんじゃないでしょうかね。自分は本当に神の前に徹底的にへぐらって出なかったんじゃないかということを問われたわけです。私もそういうことはないでしょうかね。私の罪のね、根っこの根っこの根っこはやっぱり全部自分が前に出ていくことなんですよ。自分がこうしたい、自分のやり方が取らなかったら腹立つね。神様の前にもそうなんですよ。自分前がこうだったらこうだ。まさにダビデはそのことに3ヶ月の間本当に神と向き、自分と向き合って何をしたか、聖書を徹底的に読んだんですよ。御言葉を徹底的に調べたんですよ。ね。その結果、13節以降に運び方が変えられていったんですよね。つまり、出エジプト記で言われているようなやり方をしっかりダビデはやっているわけです。だからこの3ヶ月の間に、でもダビデはですね、このオベデ・エドムというね、家庭がどうなるかなって、ものすごく気になったんですね。で、まあこれもある意味で古速かもしれませんよね。もしここが祝福されなかったらね、もうやめとこうと思った。ね、そういう話があったかもしれません。人間的ですよね。でも、祝福されたって言われたでしょ？ああ、祝福されたんやと思ったでしょうね。ああ、よかったと思ってね。でも神様はこういうね、やっぱり逃げ道もくださる方だと思うんですよね。だから本当にそういう一応確認もさせていただいて、すべてのものが祝福されたので、ああ、もう一回ね、神のやり方でやろうということを、心を本当に入れ替えて、つまり悔い改めたんですよ、ダビデは。こんなことがあったからね。だからもう二度と同じことはしないという決心の中で、しかも死の箱を担ぐ者たちが、じゃあ13から言いましょうか。13、14ですね。では3、はい。死の箱を担ぐ者たちが6歩進んだ時、ダビデは肥えた牛を生き贄として捧げた。ダビデは主の前で力の限り踊った。ダビデは天布のエポデをまとっていた。そうです。皆さん、ここで。ダビデのね、心が変わり、姿勢が変わってるんですよ。これが14節です。今まで流れで皆さんね、心に刻んでいただきたいと思うんですけども、まずね、主の墓を担ぐ、これはですね、同じ平行箇所の第一歴代史の15章を読んだらよくわかりますね。ここに彼はこう言っています。最初の時には、第一歴代15の13に、最初の時には、あなた方がいなかったため、つまりレビートがいなかったために、私たちの神主が私たちに怒りを発せられたのです。もうはっきりと認めてるんですよ。そして私たちがこの方を治めの通りに求めなかったからですと、私が悪かったと言ってるんですよ。だからもう悔い改めたってことは行動が変わるんです、皆さん。皆さん単にね、謝るんじゃないですよ、皆さん。悔い改めの身と言うでしょ。あれは行動が変わるんです。本当にそしたら悔い改めたかどうかというのは行動が変わってるかどうか、言い方が変わってるかどうか、言い方が御言葉の通りに、照準が合わさってるかどうかで、わかるんですよ、皆さん。ね、皆さんどうですかね。だから、なし食いで、ね。どっちでもいい。柔軟性を持たせられてるところと、絶対に妥協しておけないところと、二つあるんです。そのことを私は受け取っていきたい。じゃあ私たちはね、本当に、もちろんね、すべてのことをね、非妥協者だったらもう、窮屈で、もう仕方がなくなりますよね。誠しかない。でも恵みと誠です。だからどこを神様は絶対譲れない、これはこうしなさいと言われているのかということを知るにはどうしたらいいですか。皆さん、御言葉ですよ。御言葉をね、一つだけじゃなくて全体を余すなく読んで蓄えていくんですよ。それをまっすぐに語るもの、つまり牧師がしっかりそれを原稿から読んで分かち合うこと、そのために祈っていただきたいんですね。そしてね、ベリアの人々みたいに、私もできる限り読んでいくんです、その時点で。そして神の御心を知っていくときに、そしてそれを確信したら、その通り生きていくんですよ。そうすれば、ここにあるように祝福されていくんです。ダビデはですね、6歩進んだときに、肥えた牛を捧げたんです。さっきはどうしてました？牛に引かせてたんですね。今度は牛を捧げたんですよ。目、全く違いますよね。主の前に捧げた。これは全く謙虚を表すんです。全種の記念ですよ。6歩進んですよ。ある意味でめんどくさいなということを感じます。でも、やったんですよ。何ですか？主を本気で恐れたからです。皆さん本気で恐れてるでしょうか？こんな風な感じですか？うん。ね。神様友だって言われるけどね、こういう時も OK なんですよね。でも考えないでしょ？今まで学んで。こんなんありえないでしょ？でも、神様はそれでもね、まあ、こんなんはちょっとあかんかもしれませんけど、逆ですよね。やっぱりイエス様はこうですよね、やっぱりね。で、こうね、イエス様は友と呼んでもらえてくださる？つまり私たちは、 どんなことがあっても神様から上に出たらダメなんです。徹底的に神に従うものなんですよね。これはね、私の今の時代も同じです。でも、そんな私を全部受け入れて、ね、本当にフレンドリーに親しい交わりを神様がくださるんですよ。私たちが悩ましくね、舐めてかかるんじゃないんです。だから、旧約の連続性の中に新約があるということを徹底的に私が受け止めないと、おかしくなって、結果的に礼拝を捧げてても、なんかおかしいんですよ。なんか流れてるのが、ね、おかしいって、見る人が見たらわかります。感じる人が感じたらわかりますね。神を中心に生きていこうとする人が見れば、必ずわかります。だから私の教会は、そうなりたい。ならば神の御心がそこにあるからです。皆さん、アーメンでしょうか。ね、つまり神の視点で見ることが信仰者であり霊的ということです。私たちは誰しも例外なく救われた信仰者はキリストの弟子として成長するに招かれています。それにはい、アーメン、そうなりたいです、応答しているならば、このところをそういう視点で受け取って応答したい。ダビデは3ヶ月の間本当に真剣に神の前に立って自分の神の目から見たら外れているところを徹底的に示されて、そしてそれを悔い改めて言い方へと変えていったんです。それが13節であり、そして14節です。もう一度皆さん14節読みましょうか。では3、はい、ダビデは主の前で力の限り踊った。ダビデは天布のエポデをまとっていた。そうです、主の前に力の限り踊った。皆さん、こんな私を、御言葉に不従順であった私を殺さずに、リーダーとしてまだ生かして、そして受け入れてくださった本当に感謝。もうね、神の力を私にね、王としてやっていくために利用するなんて、もうこれっぽっちもなかったでしょうね。本当にへりくだって、この踊りはほんまもんなんですよ。先ほどは違うんですよ。皆さんどうでしょうか。つまり心が変えられた。そして心が変えられたら、エポデに。つまりエポデは祭司の服です。つまり神の前の聖装の服を着たんですよ。それまでは軍服を着たんですよ、王としての。ダビデはですね、イエス様の予報なので、ダビデだけが王であり祭司なんですね。ダビデだけが、でも王服を着たんですよ。つまり王服をみんなに見てほしい。だから王服の立場の方をやっぱり上に持ってきたかったんでしょうね。でもここではもう完全に主に私はね、本当に従って献身しますということの表れである聖装を着たんですよ。これが14節の御言葉の意味です。深いと思います。皆さんどうでしょうか？私たちの心はどうでしょうか？そして、私たちが神様に礼拝される姿勢はどうでしょうかね？皆さん、今まででこんなにもダビデのね、心の状態にまで本当に共有して共感するまでの思いになって、踊りたいほどまで、いや実際踊ってまで神を礼拝したことがあるでしょうか？ね。もしここまで行ったならば、ダビデアフェアと思わないで、ああ、ダビデのように裸になるぐらいに踊りたいわ、なればそれだけ喜びだったからでしょ。皆さん、イエス様何を喜びと言われましたでしょうか。あなたの名が天に書き記されることを喜べと言われた。それ以外喜びに足らないと言われたんですよ。ね、ルカの 10-20 です。もう一度確認しておいてくださいね。ルカの 10-20 です。皆さん、これが本当の喜びです。今日からアドベントです。本当にこのクリスマスをね、神様が私を受け入れ、私を愛して、私を許し、私が本来ね、ダビデ以上に罪深いものです。その私が受けなければ、裁きのお金を受けてくださったその十字架、死のためにくださったイエス様を本当に感謝ですと、本当にですよ、本気で喜びを持ってお迎えしてるでしょうか。毎年毎年この時期が来たなぁ、でしょうか。そうじゃない。毎年毎年本当にリセットし、新たに、ここまでの思いを持って全身全霊で主を喜んでいきたいと思うんですね。この週、皆さんの上に支えて、来年度に向けて、神様がこの教会に何を語ろうとされたということを、静まる時を持たせていただきましたけども、その中で一つの大きな出会いがありました。それは、今から26年前に二十歳の時に日本に来た、イラン生まれの、イラン育ちの元イスラム教徒の今牧師の先生です。大きな出会いでした。イスラム教、今いろんなところで聞きますね。イスラム教、コーランを読破した人ですね。でも今、牧師先生です。何が違いましたか？イスラム教は熱心なんですよ。ね。 音がサイレンが鳴ればメッカの方向に向かってね、5回も最低5回も何をやってても止めてひれ伏しますよね。熱心です。でも熱心と努力で神に近づくということが欲しいです。そして自分から近づくんですね。そして何よりも喜びと本当の解放がなかったと私は確信しました。人間が作った、罪が作ったものですと。ポッと出てきたものですと、マホメットというとね。でも、聖書は違います。本当に積み重なって、旧約の、まあ、階段を登る、そしてイエス様が予言通り来られた。何よりも自分から向かうんじゃなくて、神から私たちの方に来てくださったんです。本当にこんな感謝ことはありませんと言いました。その方はですね、本当に、8人兄弟の末っ子ですね。本当に裕福な方で生まれたんですけども、お父さんが生後半年で亡くなられました。そしてお母さん一人で育てていくことがイスラム社会では本当に難しいんです。お母さんはとっかえひっかえですね、いろんな男性とやって、結局その人はストリートチルドになられたんです。10歳で。もう喧嘩をしなければいけない。ね。盗まなければやっていけない。ね。だから生きる術をするためにいろんなところを通された。そしてイラン・イラク戦争を待った中で2年間徴兵されて、そして徴兵の中で、ね、本当に砲弾が飛んできて、多くの人たちがですね、死んで血を浴びるという経験を何回もしたそうです。でも不思議と助けられた。生かされた。そしてそういう戦争中の中で、一人のですね、アルメニア人のクリスチャンと出会ったんです。彼は食料の配給の係だったんですけども、もう戦時中ですから、もうそんな盗むのは当たり前。ね。盗むのは当然。でもそのアルメニア人の食料配給係は、ね、ご飯なんか特にですね、もう盗み合ってたのに、その人配給がいて盗みやすい位置にいるのにもかかわらず、決して自分のものは食べずに人に与えていたんです。なんであなたそんなことできるんですかってもう不思議になったんですね。そしてその方は聞きました。これは僕がやってるんじゃないんだよって。イエス様のおかげだよっていうことをね、彼は言ったそうですね。そのね、イラン人の僕先生は、また宗教かと思ったそうです。でも、その生き方を見て否定できないんですよ。人間が作ったものじゃない。何か違う。今自分が見てるものは違うと思って聞いたら、本当にイエス・キリストがこの方があるということを感じたので、全部聖書を読んだそうです。創世記から全部。一週間ですよ、皆さん。必死で。そしてその方はイエス様が誠の神だ。救い主とイエス様と出会ったんです。そして今、日本で日本人教会を牧師をやります。そして、その先生が一番大事なことは、御言葉を深めていく。すごく通じ合ったんですよ、私。だから、すごくですね、その教会と、ね、本当にいろいろな出会いがこれからね、始まっていったらいいなと願っています。ぜひ皆さんも会っていただきですね、アリっていうんですよ。私、アリのままのアリって言ってください。そういうアリっていう名前の先生で、アリ牧師です。皆さん、私たちは、この御言葉に従順でしょうか？今日本当に問われます。もし私が間違っている方向を歩いてならば、今日もう一度御言葉をですね、本当に前に振り下って、そして神様の前に、私はどうでしょうかと、問うていきたいと思いますね。そして本当に私はあなたの御言葉を通りに生かされていくものとなっていきたいですということを真実に祈って、悔い改めるところは悔い改めて、もう一度リセットし、チューニングして、本当の意味で、神様が豊かにね、溢れなえる真の共同体と成長させていただけると願います。祈りましょう。ダビデは主の前で力の限り踊った。ダビデはアマルのエボデをまとっていた。天の地なる神様、ありがとうございます。本当にダビデの不従順。御言葉を本当に従わずに、自分勝手な、その進み方をしていたところに、あなたはそのメスを入れられました。人間的には本当にどうしてということだったでしょう。でもそれを通して、徹底的に神の御言葉に向き、悔い改めて、あなたの本当に、御心にかなう器へと、これをきっかけに成長できた。そのところを教えられました。私もそうです。そうなりたいです。どうぞ神様、これから救われたことを喜び、天のその命の書に流し寄せることを喜び、驚くものとなり、心も体もまっすぐにあなたを見て、あなたに礼拝を捧げるものと整えてくださいますように。 心合わせ、復活の主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。
では音の3秒。